宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします。超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。今回は第188回目、10月5日の公開です。
10月になりましたね。
はい、
なりましたね。
10月といえば、
ナセルさんの、
はい、
誕生日。
誕生日5月っす、
ね、5月か。
明日かぶってない。
あ、山なんだ。
終わってるね。
もう一個。
もう一個。部下に。
もう、まとめて収録してんの分かるから。
はい。
分からない人は前回聞いてください。
うん。
違う。
いよいよ。本番です。
やっぱり？
はい。
運動会の季節だしね。
ね。100メートル走頑張ります。
100メートル10秒切るのとフルマラソン出るのとどっちがいい？
え、フルいや、
どっちがいい？
どっちがいいじゃなくて両方無理。
どっちがいい？
無理。
いや、どっちがいい？
何その曲に乗った？
じゃあマラソンにしようか。
ということで
申し込み終わってるしね。
あれにしようか、切り上げフルマラソンで50キロ走る。
50キロ走る。はい、ナセルさんのハーフマラソンがいつでしたっけ？
10月13日
に
土曜日、
うん、
いよいよこの公開日の
八景島あたり
で、はい、
スタートします。
はい、
応援募集中です。
はい、
はい、
応援の気持ち何かい
現状は今どれくらい走ってるんですか？
そうだ、
そういってもまだ9月ですもんね。
はい、だからどれくらい走ってるんですか？
今は10キロくらいかな。
10キロ。
どのくらいのペースで走って
る
んですか？
週2。
あれ？1時減ってません？
週3じゃなかったでしたっけ？
ちょっとね、夜忙しくて帰ってくるのが遅かったりするんですよ。
あれ？
あれ？走りすぎると、ほら、いて、走りすぎると膝にくるっていう。
あ？
ペースを保ってやりましょう。
はい、今日はですね、ちょっと最近いろいろ災害がいろいろありましたよね。
うん。
ということで、皆さん災害に何か備えてますか？ということで。
今年の夏ね、本当ひどかったよね。
うん。地震があり、
うん、
豪雨があり、
台風もあり。
ご存知のようにこれ収録なんで、
はい、
もしかしたらね、収録から放送までにまた何かあるかもしれないぐらいの。
うん。
なんかこの頻度ですよね。
そうですね。
北海道の地震の直後じゃないですけど、あとくらいで今収録してるので、うん、もしかしたら本当にね、全然話題が世間は変わってるかもしれないですね。
そう。北海道の その地震の前にね、関西で、
うんうん、
ありましたでしょ。台風まだあるもんね。
う
ん、
そうですね。
ね、うん、水害っていうのがありますよね。
うんうん、
で風でもすごかったじゃないですか、台風は。
うんうん、そうですね。
で、カズ君は広島のなボランティアに行って現状を見てきたわけですけど、
はい、
どうでした？
うん、
やっぱ僕たちってまあ、なんですか、映像でしか見れないんですけど、
うん、
その映像には多分ないところは結構あったと思うんですけど、
そうですね。でもまあそこのところは前にも災害が起きる前からも行ったりしてるところなので、まあまさかここがこんな状態になるのか。うん、っていうのがまあ第一印象だったんで、それってでもまあ自分たちが住んでるとこも、
うん、
まさかっていうことはまあ起こり得ることなんで、まあ自分のところが何か起きた時にはどう備えるべきなのかっていうのは考えないといけないなとはちょっと思いましたけどね。うん、なんか用意してます？
一応この夏を越えて。こうやってとか夏の時に、うん、あれもこれもって起こった時に、こういう時にこそ準備しないと、やっぱりやばいよねって話をしてて、うん、なんかいろいろと計画はしましたね。一回なんていうの、非常食を見直したら、
うん、
賞味期限がもうすぐなので、うん、まあ一回食べちゃって、次の、しようかとかね、
うん。
そのぐらいはしたかな、う
ん、それは、タクちゃんが食べたかったからとかじゃないんですか？
まあ、それもあるから。非常食のアイスとかね。
ああ
、そんなの本当にあんの？
ない。
冷凍庫から出してでしょ。
僕の友人の教会で、やっぱり停電になっちゃって、
うん、
で、その時にアイスクリームパーティーをやったっ
ていう。はいはいはい。溶けちゃいますもんね。
アイスクリームはいいけどね、肉とかね、
生物とかがね、
だからクーラーボックスを準備しとくとかね、
うん。
だから、なんていうの、本格的な、避難と、なんていうの、自宅避難みたいな、その微妙な違い。だから、非常トイレも、水が流れない自宅のトイレでどう用を足し、その3日間なり、ね、水道が復旧するまでを過ごすかとか、そういう、なんていうの、もうちょっと身近な、
そうですね、
いわゆる東日本的な、大きい災害の時に、ガツンと非常食みたいな感じでもない、ね。なんかこう、街のコンビニ、スーパーからちょっと食材なくなるけど何日間分かは取っときなさいみたいなやつとかね。冷蔵庫、電気切れちゃうよとか、ガス使えなくなるけど大丈夫的なね。なんかそういう系の、準備とかぐらいは逆に、今回イメージしやすかったかなと思うんですよね。
そうですね。私も非常用のトイレはすごく思いました。水道を使えても、今って結構電気でトイレ動いてることもあるので、電気来てなかったら、流せないかもしれないな、ちょっと確認はしてないんですけど。
あ、レバーついてます？
うちのはレバーついてるのとついてないのが、まああるんですけど、
レバーついてるやつだと、
まあ、やればい
い。でも大丈夫、
ね。大丈夫なんですけどね。
ついてないと怪しいですね。
うん、厳しい。
ただ、ね、やっぱり、食べると必ず出るものであるので、
そうなんだよね。うん、
これだけというか、まあ、これはちょっと必要なのかなっていうのは。
実はね、食べるものは1日ぐらい食べなくても大丈夫だけど、出るものは出るからね。
そうなんですよね。
まあ、男の人はね、多少はっていうのは非常時だからいいかみたいなのあるけど、女の人とかだとね、そういうわけにもいかないよね、とか、うちなんかだと子供のおむつの問題とかね、そういうのもありますよね。ナセルさんはどうですか？
備えですか？
うん、
備えは僕はまあ水ですよね。水を買うのもそうですし、さっきのトイレの話で言うと、お風呂のお湯は、もう直前って言ったらいいですかね。次のお風呂に入る直前まで常に溜めてますね、最近。なんかあった時に、そのトイレで水が来なくなったとしても、お風呂の水で流せたりするじゃないですか。で、それ、実はね、東日本の時からやってます、ずっと。断水って何よりも怖いかなと思ってるので、水の備えと、その、お風呂の水を溜めておくっていうのは続けてますね、ずっと。
あと、カズ君で言うとあれだ。ガソリンを、
あ、そうなんですよ。
いっぱいにしとこう。
そこは結構意識はして、まあ、この前の東日本大震災の後も、結構困ったので、
そうなんですね。
なので、それは意外に意識して入れてるかもしれないです。
で、なんか食べ物と飲み物を準備して、なんか非常用の何こう、防寒の、なんとか、シートみたいなの
を入
ってる。ああいうのはなんかわかりやすいんだけど、今みたいなわかりにくいもの、トイレの話とか、そのガソリンの話とかね、あるいはそのさっき言った冷蔵庫が止まった時に、その中に入ってる保冷剤を詰めてクーラーボックスがあれば、結構いけると思うん
だ
よね。あいつはダメだけど、冷蔵系は大丈夫じゃないかとかね、3日間ぐらいはね、っていうのがあるけどね。
それ聞いて確かにね、買おうと思った。
何を？
ん？あのボックス。
あ、クーラーボックス、
ね。クーラーボックスは。あったら絶対便利だもんね。
そう、あとはその、冷蔵庫もクーラーボックスっぽくはなってるみたいなんだけど、だからあんまり開け閉めしなければいいって言うんだけど、でも、ある意味こう中がでかいので、やっぱり、こう、温度が。
そうね。
ちっちゃいやつの中に保冷剤入れた方がいいんじゃないかとか、ね、そういうのがこういくつもあるといいと。でも、クーラーボックスでかいんだよね。
ね、
普段、
ね、普段どう使うかなんですけどね。
とかね。そう。私実はこの間、あそこ行ってきたんですよ。家族がね、広島にボランティアに行ったって言ったけど、僕が宮城県の七ヶ浜っていうところに行って、
はいはい、
ちょっと教会の お手伝いをさせていただいたんですけど、その時に僕の友人がやってる教会のところに、 その災害復興支援の拠点がある大きい協会なんですけど、うん、そこをもうちょっとお尋ねしてきたりして、で、まあ、七ヶ浜っていうのはね、その、多賀城市っていうのと、塩釜市っていうのを両方からこうアクセスできるような、ちょっとこう、なんか飛び出たような場所なんですけど、うん、まあ、さっきカズ君が、あの風景がこうなったかっていう話したけど、うん、僕はその、あの風景を知らなかったけど、うん、あの説明されて結構愕然として、うん、もうね、普通の綺麗な海岸沿いなんだけど、もう平地には何もなくて、高台にある感じ。さらに、近くになんかすごい綺麗な団地があったのね。うん、これは何って聞いたら、災害復興住宅。
うん、ああ、はいはいはい。
だ最初に避難所だよね、うん。次に仮設だよね。仮設の後に行くのが多分復興住宅。うん、でもその復興住宅の近くで、あの、海岸があるんですけど、その海岸は防潮堤が
出てきて、はいはいはい、高い、ね。
そう、高いっていうか、うん。あの、なんかある程度その高さまで来たんで、今回その高さで作ったみたいな。でもまあ、これ、超えるけど、時間をかけるみたいな。うん、高台まで逃げられる時間を稼げる、防潮堤。
なるほどね。
なんか、なんだっけ、刑務所のさ、うん、なんか高い壁とさ、鉄の門みたいなの
があって。はいはいはいはい。
で、それはもう、波が来たらこう、閉まってる、
うん。
うん。で、ちょうどね、僕らが行った時が台風と重なってたんで、そこにサーファーがたくさんいて、
ああ、普段は
サーフィンのメッカになっちゃったみたい。北海道ナンバーとか
あ。ええー。
そういう場所になってて。で、なんか大会もあるみたい。何の大会かわかんないけど、サーフィンじゃない
んだ。サーフィンじゃないんだ。
うん、なんかね、パドルサーフィンみたいなのが置いてあったんで、それじゃないかなと思うんだけど、そういう大会のがあって、車がもうわーっと止まってて、盛り上がってるんだけど、すぐ近くに災害復興住宅があって、どう思うのかなっていうのを考えてきて、ある意味、その、なんていうかな、まあ、防災だけじゃなくて、防災の先のことを考えてみたいって、ちょっとあるかなとかね、思ったりして。
ね、そういう意味では、まあ、災害が起きた時にどう動くかっていうのと、あと、ね、終わった後どう、また動くかっていうのがね。
そう、それ僕言ったのが、9月の1日、2日。
うん。
土、日で言ったんですけど、9月の1日って何の日か知ってます？
あ、関東大震災だ。
防災の日でしょ。
うん。
向こうに行ったらさ、まあ、俺スマホになったんだけど、スマホになる前のガラケーが、なんかうなり出して、
うん。
ふいーん、ふいーんとか言い始めて、ほ、
うん、
いで、津波が発生しましたって書いたの、
うん。
で、地震来ますって書いたの。やべえと思って最後で見たら、訓練ですって書いてあったの。あ、ここでこれかみたいな。
はいはいはい。
ちょっと。それは怖い、ね。
ある意味感動したっていうか、あ、やっぱりここだったんだみたいな。ちょうどいい日に行ったのかなって思った
けど。はいはいはいはい。
そう、びっくりしましたけどね。なんかでも、シミュレーションしとくっていうのはすごい大事
です。大切ですね。
あ、でもこの前の北海道の地震の時に、旅行行ってたらどうしようってちょっと一瞬思ったんですよね。家なら、そうなんですよ。
うんうんうん、
家ならまだいろいろ備えてるかもしれないけど、出先でいろいろあったらどうしようっていうのはちょっと思いましたけどね。
あとはその逆もあって、出てる時にここが、
はいはいはいはい。
帰るのがいいのか、でも家族置いてきてるし、みたいなね。そんなことはあるよね、きっとね。
ねえ。まあ、今回、まあ、ピカスでもちょっとお伝えしましたけど、これをきっかけに、皆さんでまた、災害の備えについて、話してみてください。相談、来ております。
はい。
はい。
人を元気にする人になりたいです。
うん。
どうしたらいいですか？
はい。
はい。どうしますか？
人によって違うかな。
うん。
まあ自分が元気でいることとかね。
まずは。
うん。
うん、その元気が相手にも。
そう。
うん。
伝わってく。
うん。
的な。
うん、うん。
はい。一案。
一案。
はい。ナセルさん、二案、どうぞ。
そうですね。まあ、人を元気にする人ってか、っていうのは結局、なんかその相手がどう思うかなので、自分の努力ではあんまりない気がしていて。
うん。
だからなんかこう人を元気にする人になりたいですっていうよりも人をこう、人の元気を奪う人にならなければいいのかなっていう逆の ベクトルでね。
ネガティブだな。確かにその目はあるよね、でもね。
うん、
あるけど、でもまあほら、人を元気にする人になりたいんだっつって。
いや、まだそれ相手がどう思うかじゃん。なんかこう、例えば、こう、落ち込んでて、
うん、
美味しいもの食べに行こうっつって、だけどなんかこう、ダイエットしてるのにでちょっと元気づけようと思って裏目に出たりもしたりするわけじゃん。
うん、
難しいですね。
難しいのがあるから、だからこう、元気にするって頑張ることも、親しい人だったらなんかこう、好みが分かってたりするから、
うん、
できるかもしれないけど、僕はなんか、そうやっていくよりも、なんかこう、人の元気を奪わないようなのを、まず第一に考えるべきなのかな、っていうふうに思いますけどね。
人の元気を奪わないためにどうしたらいいですか？
だから自分が常に、こう、平常心でいること。なんかこう、やっぱ疲れると、言葉がきつくなったり、辛く当たったりしちゃいません？
うん。
だから自分でそれも分かってるんで、できるだけ心に余裕を持って、
自分が元気でいること かな。
うん。
家族もどうですか？
まあ、一緒にいることかなと。とりあえずは、そうするとなんか、
寄り添うみたいな。
まあまあ、言葉で言うとそうなるんですけど、何が必要なのかとかって、すぐにわかんないですし、もう普通に相手がちょっと電話してきて話聞くだけで、あ、ちょっとスッキリしたありがとうって、それも元気にさせることだと思いますし、まあでも結局は自分ができることをいっぱい考えて、それを行動に起こすことでいいのかなと思ったりはしますけどね。難しいですね。
そう、いつもこう考え、これとちょっと直接関係ないんですけど、僕の周りに障害者の方が多いじゃないですか。障害者の方を、なんていうかな、こう、励まそうとするときに、どうしたらいいかなって考えるんです。つまり、ある人はさっきも何回か言ったけど、席を譲ってもらいたくないかもしれないですか。
そう。
席譲って、今、リハビリ中なんです、的な。この電車の揺れに今、耐えてるんです、みたいな。そういう場合もあるかもしれないし、と思うんだけど、僕は一つの基準を実は持っていて、ある時、講演会でもそのことを言ったことがあるんですけど、聖書の中に、自分がしてもらいたいように相手にしなさいって書いてあるんですね。自分がしてほしいように相手にしてあげなさいって書いてあるんです。で、それって、実はよくよく考えると、すごいいい言葉なんだけど、わがままっぽくも聞こえるんですよね。
そうですね。
相手がしてもらいたいように相手にしてあげるんじゃないんだよね。そうすると、ナセルさんがさっき言ったように、いや、相手がどうしてほしいかわかんないからって話になっちゃうんだけど、自分がしてもらいたいようにしなさいっていう教えなので、いや、教えの通りやるなら、相手がどう思うと、まあ、あまりそこには触れずに、
うんうん、
もちろん相手がどうしても欲しいかがわかればそれにね、応答すればいいんだけど、自分がどうして欲しいか、どうしたいかでもなく、こういう時だったら自分がどうして欲しいかに、こう焦点を当ててやるっていうのがいいかなと思うんですけどね。うんうん、自分が元気になりたい時に、どうして欲しいかを基準にしたらどうかなと思うんですけどね。
うん。
うん、
そういう意味ではね、どういう意味
聞いてた。
聞いてた。
途中まで聞いてたんだよね。
全部聞いてた。
聞いてたね、うん。はい。でもね、寄り添うとかね、だから、僕、例えばね、こう苦しんでる時に誰かが来てくれて、ただ何も喋らず隣にいてくれるのがいいって思えたらそれをしたらいいかなと思うしね。
うん。DJ たくちゃんの裏側ラジオは楽しいな。
土曜日の朝の番組なんと TBS のまとめて土曜日っていう、番組で、一週間のニュースをまとめて聞けるっていう、
うん、
そういう番組。言っております。
なんか週末はテレビとかでもそんなよくやってますね。
そうだよね、うん、とか金曜日の夜とかね、うん、だけど私ラジオっ子なので聞いてますが、でなぜそれを聞き始めたかというと、実はその前にあった番組から聞き続けているので、
うん、
それを聞いてるんですけど、その前にあったのが土曜日、土曜朝一エンタ堀尾正明プラス、両方紹介しちゃおうかな。
はい
はい。
で、堀山さきプラスは、毎回聞いてたわけじゃない。堀山さき知ってます？元 NHK のアナウンサーの人かな、の人が、おじさんですけど、
うん、
軽快な感じで、
うん、
やってる番組だったんですけど、うん、ここに出てくる 私が聞いてた時は、あの、中野信子さんって知ってます？
ああ、脳科学者の。
の方が、うん、あの、一言言う、一言っていうかね、5分か10分ぐらいのコーナーがあって、うん、それを結構楽しみに、それは逃さないようにみたいな感じで聞いてて、うん、で、他はこう聞き流すみたいな聞き方をしてたんですけど、それが終わりを告げ、うわ、終わっちゃったんだと思ってたら、あの、まとめて土曜日っていうのが、確か2年ぐらい前か、まあ1年半ぐらい前に、うん始まって、あの、これ、それはそれでまた、まとまってるので、いいかなと思います。
また、全然、人が変わって。
あ、もうアナウンサーの人。あの、だから、堀山さきは、もう、完全に、あの、フリーアナウンサーですよね。
うん、
NHK を退職して、うん、っていう感じですけど、あの、その、もう一個の方は、まとめて土曜日の方は、局アナが、担当してるんですけど、
うん、
とても、あの、面白いというかですね、勉強になるかなっていう感じで。で、私が好きなのはですね、あの、そこに出てくる、生島淳さんっていう、うんスポーツジャーナリストなんですけど、生島淳のまとめてスポーツっていうコーナーがあって、うん
はい、
その一週間のスポーツをさらにまとめてくださる。うん、あの、生島淳さん、あの、生島さん知ってます？ラジオ、アナウンサー、アナウンサーの生島淳、生島淳ちゃんには、なんだっけ？
生島、
淳は、今の子
ですね。生島博士じゃない
ですか。生島博
士。はいはいはいはい。
なんだっけ、あの、通産党で有名な、
うん、
知ってる？ラジオ聞いてる人は、あの、通産党のコマーシャル多
いです。はいはい、聞いたことあります。
肩と腰が痛い人は通産党試してみてください。まあ、長くやってる、うん、中鎮の。あの、ベテランの方の弟さん。うん、
ああ、兄弟です
ね。そうなんですよ。
ね、
ただし、そのスポーツジャーナリストとして、
うんうん。
で、すごくいい視点を持ってて、うん。で、このところ、ほら、スポーツのいろんな問題が、
はいはいはい。
出てるじゃないですか。あの、やれ、体操とか、まあ、あの、アメフトもそうだったし、
ボクシング。
ボクシングもそうだし、ね。で、彼のコメントを聞くと、すごく、なんか、自分とぴったりくるような。
うん、
感じ自分、あ、そういうことなんだ。
どういうこと？
あ、じゃあ、それぞれの問題について。
うんうんうん、
それぞれの問題について、なんかこう、私が聞きたいことを言ってくれる的な。
うん、
それだから皆さんにとって違うかもしれないけど、なんか、あ、そうか、じゃあこの問題こういうふうに、まあ、落としどころを持つか、こう次のことに構えてたらいいのかなとか、別にね、自分がどうこうってわけじゃないから、
うんうんうん、
ほら、ああいうのって、こう、難しいのは、あっちこっちに、こう、いろんな情報が出てくるから、うん、やれ、これはこうなんじゃないか、ああなんじゃないかって出てくるんだけど。
とっちらかっちゃいますよね。
特にこのところのそのスポーツの、まあいろんなスキャンダルじゃないけど、ね、この間、大坂直美さんでしたっけ、
うん、
あの、
テニスのね。
テニスの全米かなんかでね、優勝した。
そうですね。
けど、その後に起こった問題問題っていうかその、なんか優勝インタビューの時に、ウィリアムズが、
ブーイングかなんかが起きたんですよね。
っていうのがあったけど、その背景とかも、その、詳しくすぎずちょうどよくなんか言ってくれる、そういう人なんですよね。
なぜそこでブーイングになったのか、みたいな。
とか、まあ、それはその番組だけじゃなくて、他のいろんな場面で、ね、あの出てくるんですけど、その、生島淳さんがね、その中で聞いたんだと思うんですけど、なんか、そういうのがね、あるいは僕らのそういう、こう、本当にトップの話題になってないようなスポーツの話題とかが、とても、聞きやすくて、まあ、そのまとめて土曜日全体像もいいんですけど、まあ、そんなことで、とてもいい番組だなと思って聞いています。穏やかな感じです。
今日のさよならの最後の一言はですね、
さよならの一言ですか？初めてそういう表現を
した、はい、違いました。
さよならの一言、
さよならの一言、
最後の一言、
はい、極限状態でこれは食べたいというものが一つあると思います。
今これが一番食べたいと思う。
もうなんか過ぎすぎて、もう何でもいいから食べたいっていう時に、それでもこれが食べたいなっていう、そのこれを、
なるほど、
お願いします。
はい、油揚げと大根の味噌汁です。たくちゃんでした。
俺ラマダンやってるからリアルに言いますけど、ウィダインゼリーくらいしかね、無理です。ナセルでした。
お米です。カズくんでした。
超宗教コミュニティラジオ
気がせ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。